フェイストゥーエースの
薄い峠音楽堂本舗。
FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けいたします。水筒で音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エスと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
フェス2Sのエースです。
本田クラゲです。
FM 軽井沢からお送りするフェス2Sの薄い峠音楽堂本舗、4月から完全インターネット放送になりました。
はい、オンデマンドで365日24時間いつでもお聞きいただけます。
そいつはすごい素晴らしい、皆様のご来店お待ちしております。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、どうも。今回の薄い峠音楽堂本舗、
はい、
どこから、お届けする、
さすがの私も、はい、ここはどこやらここはですね、東北自動車道の某パーキングなんですけれども、は
い、大谷ですね、
大谷ですね、宇都宮のちょっと、近くなんですが、はい、我々はどこに行ってきたかといいますと、
はい、
あれですね、阪急自在、
はい、
一発目です。
一発目、
はい、それで、那須高原、
那須高原行ってまいりました。
はい、の帰りでございます。
はい、その帰り道でございますけども、大谷、パーキングエリア。ここはあの大谷石で有名なね、
そうですね。
ところなんで、今ね、俺ちょっとあの飲み物を買いに、ドリンクを買いに行ったらね、ベンチとかが全部大谷石で、
ね、
できてましたよ。
気合入ってますね。
ね、気合入ってますね。大谷石のなんかあのほら採掘場、すごい洞窟になってて。
はいはいはい、
なんかいろんなイベントとかね、
ですね、コンサートで使ったり、ね、ロケで使ったりとかしてますよね。
なんかそのうちやってみたいですね。なんかね、
いいですね、結構あれですよね、あの自然のこう残響が、
うん、
エコーがすごいっていう話ですよね、うん、
あのまっすぐにこう切り出すでしょ、
はいはいはい、
なんか平面がいっぱいあるから、
そうですね、
残響がこうね、前ほら鍾乳洞でやった時ってもっとあのなんか響くのかと思ったらそうでもなかったもんね。
そうでもないですね、
うん、ということで、まあ、いずれなんかそんなところでもまたライブができたらと思いますが、さて那須高原、元楽亭というところで昨日ライブやってきたんですけど、
はい、
いかがでしたか。
いやー、非常に雰囲気のある森の中にこうあって、うん、おしゃれな場所でした ね、はい、
この森の中にポツンとこう一軒ね立ってて、まあ、すぐ隣にもなんかありましたけど、普段はクラシック
ですね
をやってるそうですよ。で、なんかちょっとチャペル風な天井高くてね、
はい、
木で木の壁がこうあって天井持ちで、梁がこう見えてたりなんかしてすごく雰囲気あったけども、昨日我々がそこで関係時代ライブをやりまして、今日はなんかねその元楽亭さん主催のチェロの40奏だそうです。ほう、普段そういうのばっかりこう、
ね、まあ、それが正しい姿なんです
ね。正しい姿なんですよね
まあ名前は元楽亭ですよね、そこにこう我々が乗り込んでいって、どうかどうかと
どうかどうかとやってまいりましたけど
、はい、
でも雰囲気があってとってもね、良かったですね。地元の方もなんかいっぱい参加してくれて、
そうですよね、
うん、とっても楽しいライブでした。またライブピークス のひたすら熱いライブとはまたちょっとね一線を画した感じで、
はい、
まあ、最後は熱くなっちゃうんですけどね。
もうね、その時の MC でも言ったんですけど、
うん、
もう我々は戻れません、
うん、戻れません
開けてはいけない扉を開けてしまったライブピークスで
そんなライブで、そしてライブ終わった後に なんていうところでしたっけ、あのホテル、なんだっけ、エピナール
ナス、はい、これはまた大変、
うん、
豪華な
豪華なホテルでしたね。
リゾートホテルで非常にロケーション素晴らしいです
ね。うん、すごかった。
もういわゆる那須連山のすぐふもと、うん、裾野に立ってまして、
うん、
結構高いビル、
うん、
2棟建て、
うん、
十何階の、
はい、
10階の部屋だったんですけど、そこから見るこう、うん、樹海ですよね。
樹海だね。
樹海の真ん中に突如ホテルが建っているという、うん、非常にロケーションのいい場所で、
すごい樹海でしたね。
すごい樹海です、
うん、あんな樹海だったら俺知らなかった
ですよね、
うん、
なんかもうちょっと開けたイメージあるんですけど、うん、もう本当山のあそこはもう裾野ですよね、
うん、
もうですからもう本当に森がこう、一面に広がっているという非常にいい場所で、うん、
もう見渡す限り木しか見えないっていうね、素晴らしいロケーションでしたけど、まあそんな中で宴会ね、
はい、
筒がなく、
はい、樹海はともかく
宴会いや、なんか楽しい宴会というか、
毎度でございます、
毎度でございますけども、なんかみんな皆さんともいっぱいいろいろお話もできたし、
そうです ね、
はい、写真撮影とかもいっぱいできて、よかったんではないかと、まあ、とりあえず今回の今年の緩急自在ね、第1回目を無事終えたので、
はい、
また来週からねいろんなとこ行きますけど
ね、
そのたんびの収録だと思いますけどね、
というわけで全国津々浦
々、津々浦々
お届けできるわけ
ですね、はい、来週はあれですよ、もうイカのりパパの待つ
お限界なのお膝元に行くわけですね、
行ってまいりますけどね、ちょうどその翌日ぐらいからこの今収録した分があ
、なるほど、そうだ、そうですね、
更新されるんではないかと思いますけども、いやでも本当に皆さんなんかねよく来てくださりますね、
本当にそうですね、
ありがたいですね、
で今回のっていうか、うん、環境時代はライブだけ参加っていう方もいらっしゃるじゃないですか、
うん、
でライブの時間帯が早いので、
うん、
普段ライブに来れない、
うん、
お母様とかがこう、うん、昼間ねライブをやっと見に来れましたって方もいて、うん、それはそれでこう非常に有意義なんでは
ないか、うん、有意義だと思いますよ、なんかやっぱりね普段ライブってどうしても時間帯遅いですから ね、
そ, うですね、
ちょっとその時間どうしても家開けられないなんて方もいますし、そういう方にとってはまたとないチャンスだと思いますんで ね、
でね、
それではちょっといつお便りを紹介してください、
はい、ご覧ください、はい、ということで、岐阜のふみえさんからです、
はい、
A さん、クラゲさん、こんばんは、
こんばんは、
9月だというのに連日の猛暑、今年は多治見のみならず岐阜県民が涼を求めて出かける上岡、
うん、
や郡上までが全国の最高気温を打ち出すとは、
うん、
一体どこに行けば涼しいんでしょう、
うん、
9月7日現在岐阜の今年の猛暑日は31日だとか、猛暑もここまで続くと結構体が慣れてきちゃってるから驚きです、
うん、
ただいつまでも熱帯夜が続いているのが答えますね、
だね、
例年9月になれば日中は暑くても夜は涼しくなるのに、
うん、
東京も熱帯夜が50日以上続いているとか、
うん、
そろそろ暑さも勘弁していただきたいものです、
はい、
そんな暑い夏の恒例行事、うん、多治見 VS 熊谷クラゲさん、この夏の勝負どうします今年は多治見の圧勝のような気がするんですけど、岐阜県 VS 埼玉県と範囲を広げても岐阜県の勝ちかと、
うん、
それとも東海地方 VS 関東地方までにしちゃいますか、まだ猛暑が続くようですからラストスパートをかけちゃいます、グラゲさん、記録保持者の特権といって勝手にノーゲームにしちゃダメですよ、そういう私は多治見市民じゃないのでそこを突かれちゃうと何も言えないんですけど、うん、S さん中立な立場でジャッジお願いします、うん、そういえば S さん先日の名古屋での単独犯多治見からいらっしゃった方が多かったんですよね、うん、決して脅しじゃないですよ、わざわざ多治見から来ていただいたなんてねえさんいやこれね、うん、昨日ライブのちょっと MC でもちょっと触れたんですけれども、
うん、
負けました、
負けたね、
今年は負けました、はい、岐阜県、
うん、
多治見のみならず岐阜県とか本当西の方に完敗でございます
ね、
無冠の帝王、
うん、
暑いんですよやっぱり熊谷は、
うん、
だけど記録は持ってかれてしまう、
持ってかれてしまうね、
まあ、 そんな感じで、私は、ね、潔く負けを認めます。うん、でも、暑いっすよ、
熊谷は。暑いよね。はい、だからその、逆にね、記録が出ると、ちょっと慰めになるんじゃないかっていう程度のもんだよね。
そうですね。
でも、暑さは何も変わらないという。
記憶より記憶に残る暑さ。それが熊谷。
うわ、中畑のような。
そうそうそうそう。
勝手にな。でもなんか少しずつね涼しくなってきてる気配もちょっとは。
そうですね、ちょうど今ね今日那須で雨が降り始まりまして、うん、これがいわゆる秋雨前線というですね、うん、前線の南側はまだこうね暑い空気で夏なんですけど、うん、その雨のよりか北側はもう涼しい空気が来てるって、うん、ね、もうすぐですね、
もうすぐでございますね。はい、はい、そういうわけで今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイス2フェイスでクラウディーデイ。面白いお便りが来ているので、ご紹介しましょう。長野県在住のめぐみさんからです。Aさん、くらげさん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
9月に入りましたが毎日暑いですね、うん、信州も厳しい残暑に毎日が30度超え、ありえないです、うん、ところで今回は一つご報告があってメールしました、7月3日の放送で読んでいただいたサテライトスワからのメールを覚えておいででしょうか。 その時話題になったゴンゲンコパーキングエリアに実はこの夏行ってまいりました。お二人が口々に何にもないとか何の花もないとかさらにはため池みたいとまで言われたゴンゲンコ、あんなにも楽しそうなお二人の会話を聞いたら行ってみたくなるじゃないですか。
いやいやいやいやいや、
興味のある方は行ってみてくださいというクラゲさんとエースさんのめぐみさんどうです行ってみませんか
やばい
という言葉を真に受けて
やばい
山陽道まで行ってきてました。とはいえ、長野県からは遠く離れた山陽道、そこまで全て車で行く自信もないので、私が考えたのは最寄りの駅まで電車で行きレンタカーでゴンゲ
ンレンタクしちゃったわけね。
ゴンゲンコパーキングエリアの手前のインターから山陽道に入るというもの。ちょうど8月に某単独班を追いかけて大阪まで行く予定があったので、それに合わせて実行してきました。スタートからいきなりレンタカーが借りられないというアクシデントはあったものの、なんとか無事に確保、ナビでインター入り口を目的地に設定しいざ出発、心配していた道路状況もさほど混んでなく、順調にゴンゲンコパーキングエリアを目指してドライブのはずが、ふと気がつくとなぜか目的地に設定したインターとは違うインターに向かって走っていることが発覚。なぜとは思うものの、引き返すよりはそのまま進んだ方が早いと判断し、一つ手前のインターから山陽道へ。おかしいな、設定間違えたかなとすっきりしないまま山陽道を進んでいくと、ほどなくして当初の目的地だったインターに接近すると、それまで静かだったナビが当然のように目的地付近に到着しましたとアナウンス。やはり目的地の設定間違っていなかったにもかかわらず、一つ手前のインターを案内したナビ、このナビ未知を知る仲間と思ったのは言うまでもありません。やがて見え始めたゴンゲンコパーキングエリアの案内板にワクワクドキドキしながら、いざパーキングへ。ゴンゲンコパーキングエリアを目の当たりにして私が感じたもの、それは何とも言えない脱力感でした。ええ、それ以外に何もありません。走行距離 76km、 所要時間、2時間弱、ゴンゲンコパーキングエリア滞在時間12分。こうして私のひと夏の冒険は無事終了。とりあえず目的を達成し、それなりに満足した私が次に目指すもの、それは田子倉へゴー。写真がね、
わあ、いい写真です ね。このね、うん、あの徒歩走行の如実に表現しているこの写真です ね。
いいですね、ゴンゲンコ。
あのタム池も写ってますね。
写ってますね。はい、そういうわけで、我もと思わん方は、ぜひ、山陽道ゴンゲンコパーキングエリア。
ダメだよ、行っちゃ
う。いやー、素晴らしい、めぐみさん。ご苦労様でした。
いやー、本当なんか申し訳ございません。ね、貴重な夏の。余暇をこんなことに使わせていただいて。
俺らがこう、あの、ケタケタ喜ぶものがどういうものかっていうのを、皆さん、そろそろ、お気づきになった方が、
そうですよね。
よろしいんじゃないでしょうかね。
あまり、こう、真に受けない方がよろしいか
ね。はい。さて、もう一つお便りがね、はい、ちょっと来てるんで。
はい、こちらはですね、神奈川の、中3の森ちゃんさんからです。
はい、中学3年生ですよ。いいですね。
はい。Sさん、クラゲさん、こんにちは。またお便りを出そう出そうと思っていましたが、私は夏休みの宿題を余裕を持って終わらせるタイプではないので、うん、今年も宿題に追われてお便りを出せませんでした、うん、でもなんとか徹夜で宿題は今年も乗り切りました。お二人は宿題最初にやるタイプですか、それとも最後に慌てて済ませるタイプですか。慌てて最後に済ませるタイプです。
ですね。やらないっていう選択肢も
逃げるんだよね。そして先日、9月4日に放送されたエースさんや石川さんたちの修学旅行のお話を聞いたら、もう我慢の限界でお便りを送ってしまいました、はい、エースさんの学校でその大変なことが起こっていたなんて驚きでした、はい、ですね、うん、さて1ヶ月前のことになりますが、江ノ島のライブ最高でした、お二人が絶賛していた、会場から見える景色は素晴らしく、うん、年に1回生しらす丼を食べに、うん、江ノ島を訪れている私も初めて見る景色でした。
お、
またうちわをパタパタしながらあっちと言ってるお二人、うん、まるで本物のドリフと化したエースさん、お誕生日ケーキをとても美味しそうに食べていたクラゲさん、本当に楽しくこの夏一番の思い出になりました。
よかった。
まだまだ暑さは続いていますが、 お体に気をつけてください。また次のライブでお会いできるのを楽しみにしています。
ねえ、はい、中3ですね。もう受験じゃないですか、高校
ですね。
大変だね。またじゃあ来年はでももう高校生になってるんですね。
そうですね、
ちょっと余裕ですね。
しかしあれですね、うん、中3になりながら年に1回生しらす丼を食べに江ノ島を訪れる。
渋いですね。
渋いですね。
将来楽し
みですね。楽しみですね。いいですね。
まあちょっと受験とかいろいろ大変だろうけど頑張ってくださいね。また来年会いましょう。
はい。
さて、もう一つ言っちゃおうかな。これね、コッチさんからいただいたんですけどね、フランス語。
あ、はいはい。
Aさん、クラゲさん、パントさん、こんにちは。岐阜県のコッチです。
じゃあ、
短い夏休み、久しぶりに京都に行ってきました。
はい、
時間があったので、嵐山に行き、ライブレストラン、音屋さんの場所もちらっと確認してきました。はいはいはい、今度行きますね。しかし、嵐山というと、私にとっては苦い思い出が。
ほう。
あれは10年以上前。私が京都でバスガイドをしていた頃です、
うん、
秋の観光シーズンに突入しものすごく忙しかったあの日、人手が足りないということで私は急遽借り出されました、
うん、
観光客でごった返す嵐山はバスに乗っても全然進まないし、バスから降りてもめちゃくちゃ混んでるし、まさにガイド泣かせの場所です。1号車は一つ先輩の男性バスガイド、
うん、
いるんですね、男性バスガイド。
あ、いますよ、
ね。2号車は新人バスガイドの私、
うん、
とりあえずすぐに嵐山に行くように指示されましたが、その後のコースが新人にはかなり難しかったこともあり、私は半泣き状態でした。そして吐きそうなぐらい緊張しながらお客さんの到着を待っていた場所、それが音屋さんのすぐ近くなんです。
あららららららら。
今でもあの辺を歩くと心臓が痛くなるような緊張感に襲われます。
トラウマですね。
そんな苦い記憶を払拭すべく10月2日は嵐山へ乗り込もうと思います。久しぶりに楽しい気分で嵐山に行けそうですごく楽しみにしています。
うん。
1号車の男性バスガイド、かっこイコール夫一緒に参加させていただきますので、どうぞどうぞよろしくお願いします。もうね、コッチさんともね、次々にいろんな事実が発覚するからおかしいよね。
おかしいっす ね。そうですか。
ねえ、その1号車のバスガイドと結婚したんだね。
なるほど。
職場結婚じゃないですか。
そして夫ギター始めて。
そう、ギター始めて筋トレも始めて。
面白い。
面白いですね。ちょっとゴッツさんのね、旦那さん、そうか、京都に来てくれるんだ、ゆっくり話したいな。
そうです
ね、はい、もしちょっと時間あったら旦那さん一緒にいろいろ話しましょうよ。
ですね、はい、
ジェノブレバーナリついてた。というわけで今日の2曲も聴いていただきます。フェイストゥエースで Wind Archiver 2。
ただ繰り返していく。 闇の向こう旅立つ夜明けは近づく夜と朝の狭間に揺れる街の日重なり合ってたどり着ける未来を
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
あれですかね、東北道の拠点になるんでしょうか。
拠点にはどうだろうな。
そうでし
ょ
うね。
大谷石でできたベンチを皆さん。
そして誰かが訪れる日も来るのでしょうか。
次回はまたね、福岡からの収録になると思いますけどね。また各地からいろんな模様感をね、一度軽井沢に集積して、
一度集めて
。そして世界各国へ
咀嚼してから
応援したいと思います。またね、いろんなお便り、あんなとこへ行きましたとかこんなとこ行ってみましたとか
待ちしております
ので、それからもう何でもいいですよ。なんかそんなネタじゃなくてもね、皆さんの近況報告とか何でも結構ですので、お便りどうぞお待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。あの日のまま